大学にいた時から再演の名声を担っていた。彼女が相番作家として文壇に打って出ることはほとんど誰も疑わなかった。中には彼女が在学中すでに300何枚かの自叙伝体小説を書き上げたなどと吹聴して歩く者もあったが、学校を卒業してみるとまだ女学校も出ていない妹の出ること彼女とを抱えて苔を立て通してきた母の手前もそうはわがままを言い張れない複雑な事情もないではなかった。そこで彼女は創作を始める前にまず世間の習慣通り縁談から決めてかかるべく余儀なくされた。彼女には俊吉といういとこがあった。彼は当時まだ大学の文化に席を置いていたが、やはり将来は作家仲間に身を投じる意思があるらしかった。信子はこのいとこの大学生と昔から親しく往来していた。それが互いに文学という共通の話題ができてからはいよいよ親しみが増したようであった。ただ彼は信子と違って同性流行のドルストイズムなどには一向敬意を表さなかった。そうして終始フランス仕込みの皮肉や稽古ばかり並べていた。こういう俊吉の冷笑的な態度は時々万事真面目な信子を怒らせてしまうことがあった。が彼女は怒りながらも俊吉の皮肉や稽古の中に何か軽蔑できないものを感じないわけにはいかなかった。だから彼女は在学中も彼と一緒に展覧会や音楽会へ行くことが稀ではなかった。もっとも大抵そんな時には妹の照子も一緒であった。彼ら三人は行きも帰りも気兼ねなく笑ったり話したりしたが、妹の出る子だけは時々話の圏外へ置き去りにされることもあった。それでも出る子は子供らしく飾り窓の中のパラソルや絹のショールを覗き歩いて格別観客されたことを不平にも思っていないらしかった。信子はしかしそれに気がつくと必ず話題を転換してすぐにまた元の通り妹にも口を聞かせようとした。そのくせまず照子を忘れるのはいつも信子自身であった。俊吉は全てに無頓着なのか相変わらず気の利いた冗談ばかり投げつけながら目まぐるしい往来の人通りの中を大股にゆっくり歩いていった。信子といとことの間からはもちろん誰の目に見ても来るべき彼らの結婚を予想させるのに十分であった。同窓たちは彼女の未来を天々に羨んだり妬んだりした。ことに俊吉を知らない者は滑稽というよりおかわないが、一層これが甚だしかった。信子もまた一方では彼らの推測を打ち消しながらよそではその確かなことをそれとなく声におのめかせたりした。したがって同窓たちの頭の中には彼らが学校を出るまでの間いつか彼女と俊吉の姿 姿があたかも新郎新婦の写真のごとく一緒にはっきり焼き付けられていた。ところが学校を卒業すると、信子は彼らの予期に反して大阪のある商事会社へ近頃勤務することになった工場出身の青年と突然結婚してしまった。そうして式後2、3日してから新婦と一緒に勤め先の大阪へ向かって立ってしまった。その時中央停車場へ見送りに行った者の話によると、信子はいつもと変わりなく晴れ晴れした微笑みを浮かべながら、ともすれば涙を落としがちな妹の照子をいろいろと慰めていたということであった。同窓たちは皆不思議がった。その不思議がる心の中には妙に嬉しい感情と、前とは全然違った意味で妬ましい感情とが交わっていた。ある者は彼女を信頼して全てを母親の意思に返した。またある者は彼女を疑って心変わりしたとも言いふらしたが、それらの解釈が結局想像に過ぎないことは彼ら自身さえ知らないわけではなかった。彼女はなぜ俊吉と結婚しなかったか。彼らはその後しばらくの間、夜と触ると重大らしく、必ずこの疑問を話題にした。そうしてかれこれ二月ばかり経つと、全く信子を忘れてしまった。もちろん彼女が書くはずだった長編小説の噂なども。信子はその間に大阪の郊外へ幸福なるべき新家庭を作った。彼らの家はその界隈でも最も閑静な松林にあった。松ヤニの匂いと日の光と、それがいつでも夫の留守は2階建ての新しい借家の中に生き生きした沈黙を漁していた。信子はそういう寂しい午後、時々理由もなく気が沈むと、きっと針箱の引き出しを開けては、その底に畳んでしまってある桃色の書簡線を広げてみた。書簡線の上には、こんなことが細々とペンで書いてあった。もう今日限り、お姉様とご一緒にいることができないと思うと、これを書いている間でさえ止めどなく涙が溢れてきます。お姉様、どうかどうか私をお許しください。照子はもったいないお姉様の犠牲の前に何と申し上げていいかもわからずにおります。お姉様は私のために今度のご縁談をお決めになりました。そうではないとおっしゃっても私にはよくわかっております。いつぞやご一緒に帝劇を見物した晩、お姉様は私に俊さんは好きかとお聞きになりました。それからまた好きならば、お姉様がきっと骨を折るから俊さんのところへ行けともおっしゃいました。あの時もお姉様は私が俊さんに差し上げるはずの手紙を読んでいらっしゃったのでしょう。あの手紙がなくなった時、本当に私はお姉様をお恨めしく思いました。ごめんはそばせ、このことだけでも私はどのくらい申し訳がないかわかりません。ですからその晩も私にはお姉様の親切なお言葉も皮肉のような気さえいたしました。私が怒 怒ってお返事らしいお返事もろくにいたさなかったことはもちろんお忘れになりもなさりますまい。けれどもあれから 2,3 日経ってお姉さまのご縁談が急に決まってしまったとき、私はそれこそ死んででもお詫びをしようかと思いました。お姉さまも俊さんがお好きなのでございますもの。お隠しになってはいや、私はよく存じておりましたよ。私のことさえお構いにならなければきっとご自分が俊さんのところへいらっしゃったのに違いございません。それでもお姉さまは私に俊さんなぞは思っていないと何度も繰り返しておっしゃいました。そうしてとうとう心にもないご結婚をなさっておしまいになりました。私の大事なお姉さま、私が京には鳥を抱いてきて大阪へいらっしゃるお姉さまにご挨拶をなさいと申したことをまだ覚えていらっしゃって、私は飼っている鶏にも私と一緒にお姉さまへお詫びを申してもらいたかったの。何もご存じないお母さままでお泣きになりましたのね。お姉さま、もう明日は大阪へいらっしゃっておしまいになさるでしょう。けれどもどうかいつまでもお姉さまの照子を見捨てずにちょうだい。照子は毎朝鶏に餌をやりながらお姉さまのことを思い出して誰にも知れず泣いています。信子はこの少女らしい手紙を読むたびに必ず涙がにじんできた。ことに中央停車場から汽車に乗ろうとする間際、そっとこの手紙を彼女に渡した照子の姿を思い出すと何とも言い張れずにいじらしかったが、彼女の結婚は果たして妹の想像通り全然犠牲的なそれであろうか。そう疑いを挟むことは涙の後の彼女の心へ重苦しい気持ちを広げがちであった。信子はこの重苦しさを避けるために大抵はじっと心よい感傷の中に浸っていた。そのうちに外の松林へ一面に当たった日の光がだんだん黄ばんだ暮れ方の色に変わっていくのを眺めながら、結婚後かれこれ三月ばかりはあらゆる新婚の夫婦のごとく彼らもまた幸福な日を送った。夫はなぜか女性的な口数を聞かない人物であった。それが毎日会社から帰ってくると必ず晩ご飯の後の何時間は信子と一緒に過ごすことにしていた。信子は編み物の針を動かしながら近頃世間に騒がれている小説や戯曲の話などもした。その話の中には時によるとキリスト教の匂いのする女子大学趣味の人生観が織り込まれていることもあった。夫は晩酌の方をあからめたまま読みかけた夕刊を膝へ乗せて珍しそうに耳を傾けていたが、彼自身の意見らしいものは一言も加えたことがなかった。彼らはまたほとんど日曜ごとに大阪やその近郊の遊館地へ帰参しない一日を暮らしに行った。信子は汽車電車へ乗るたびにどこでも飲食することをはばからない関西人が皆いやしく見えた。それだけおとなしい夫の態度が格段に上品なのを嬉しく感じた。実際見綺麗な夫の姿はそういう人中に交わっていると帽子からも背広からもあるいはまた赤 晶石鹸の匂いに似た一種精神な雰囲気を補散させているようであった。ことに夏の休暇中、舞妓まで足を伸ばした時には同じチェアに着合わせた夫の同僚たちに比べてみて、一層誇りがましいような心持ちがせずにはいられなかった。が、夫はその下品な同僚たちに存外親しみを持っているらしかった。そのうちに信子は長い間捨ててあった創作を思い出した。そこで夫の留守のうちだけ 1,2 時間ずつ机に向かうことにした。夫はその話を聞くと、いよいよ女流作家になるかねと言って、優しい口元に薄笑いを見せた。しかし、机には向かうにしても、思いのほかペンは進まなかった。彼女はぼんやり頬杖をついて、炎天の松林の蝉の声に、我知れず耳を傾けている。彼女自身を乱しがちであった。ところが、残暑が初秋へ振り変わろうとする自分。夫はある日、会社の出かけに、汗じみた襟を取り替えようとした。が、あいにく襟は、一本残らず洗濯屋の手に渡っていた。夫は日頃見綺麗なだけに、不快らしく、顔を曇らせた。そうして、ズボン釣りをかけながら、小説ばかり書いていちゃ困る、と、いつになく嫌味を言った。信子は黙って目を伏せて、上位の誇りを払っていた。それから2、3日過ぎたある夜、夫は勇敢に出ていた食料問題から、月々の経費をもう少し軽減できないものかと言い出した。お前だっていつまでも女学生じゃあるまいし、そんなことも口へ出した。信子は気のない返事をしながら、夫の襟飾りのろさじをしていた。すると夫は、意外なくらい必要に、その襟飾りにしてもさ、買う方がかえって安くつくじゃないか、と、やはりネチネチした調子で言った。彼女はなおさら口がきけなくなった。夫もしまいにはしらけた顔をして、つまらなそうに商売向きの雑誌か何かばかり読んでいた。が、寝室の電灯を消してから、信子は夫に背を向けたまま、もう小説なんぞ書きません、と、ささやくような声で言った。夫はそれでも黙っていた。しばらくして彼女は同じ言葉を前よりもかすかに繰り返した。それから間もなく泣く声が漏れた。夫は二言三言彼女を叱った。その後でも彼女のすすり泣きはまだ絶え絶えに聞こえていた。信子はいつの間にかしっかりと夫にすがっていた。翌日彼らはまた元の通り仲のいい夫婦に帰っていた。と思うと今度は12時過ぎてもまだ夫が会社から帰ってこない晩があった。しかもようやく帰ってくると、天外灯も一人では脱げないほど酒臭い匂いを呼吸していた。信子は眉を潜めながら、がいがいしく夫に着替えさせた。夫はそれにもかかわらず、回らない舌で皮肉さえ言った。今夜は僕が帰らなかったから、よっぽど小説がはかどったろう。そういう言葉が、何度となく女のような口から出た。彼女はその晩、床に入ると、思わず涙がほろほろ落ちた。 私が頼りに思うのは、たったお前一人きりだ。信子はたびたび心の中でこう妹に呼びかけながら、夫の酒臭い寝息に苦しまされて、ほとんど夜中まんじりともせずに、寝返りばかり打っていた。が、それもまた翌日になると、自然と仲直りが出来上がっていた。そんなことが何度か繰り返されるうちに、だんだん秋が深くなってきた。信子はいつか机に向かって、ペンを取ることが稀になった。その時にはもう夫の方も、前ほど彼女の文学団を珍しがらないようになっていた。彼らは夜ごとに長火鉢を隔てて、さまつな家庭の経済の話に時間を殺すことを覚え出した。その上またこういう話題は、少なくとも晩酌後の夫にとって最も興味があるらしかった。それでも信子は気の毒そうに、時々夫の顔色を伺ってみることがあったが、彼は何も知らず、近頃伸ばした髭を噛みながら、いつもより言うほど快活に、これで子供でもできてみると、謎と考え考え話していた。するとその頃から、月々の雑誌に、いとこの名前が見えるようになった。信子は結婚後忘れたように、俊吉との文通を絶っていた。ただ、彼の同棲は、大学の文化を卒業したとか、同人雑誌を始めたとかいうことは、妹から手紙だけで知るだけであった。また、それ以上彼のことを知りたいという気も起こさなかった。が、彼の小説が雑誌に載っているのを見ると、懐かしさは昔と同じであった。彼女はそのページをあぐりながら、何度も一人、微笑を漏らした。俊吉はやはり小説の中でも、霊障と開脚との二つの武器を宮本武蔵のように使っていた。彼女にはしかし気のせいか、その軽快な皮肉の後ろに、何か今までのいとこにはない、寂しそうな捨て鉢の調子が潜んでいるように思われた。と同時にそう思うことが、後ろめたいような気もしないではなかった。信子はそれ以来夫に対して、一層優しく振る舞うようになった。夫はよさむの長火鉢の向こうに、いつも晴れ晴れと微笑している彼女の顔を見出した。その顔は以前より若々しく、化粧をしているのが常であった。彼女は針仕事の店を広げながら、彼らが東京で式を挙げた当時の記憶なども話したりした。夫にはその記憶の遅いのが意外でもあり、嬉しそうでもあった。お前はよくそんなことまで覚えているね。夫にこうからかわれると、信子は必ず無言のまま、目にだけ媚びのある返事を見せた。が、なぜそれほど忘れずにいるか、彼女自身も心の内では、不思議に思うことがたびたびあった。それからほどなく、母の手紙が、信子に妹の血のうが済んだということを報じてきた。その手紙の中にはまた、俊吉が照子を迎えるために、山の手のある郊外へ新居を設けたということも付け加えてあった。彼女は早速母と妹へ、長い祝いの手紙を書いた。何分東方は無人ゆえ、式には不本意ながら参りかね候へとも、そんな文句を書いているうちに、彼女にはなぜかわからなかったが、 渋ることも再三あった。すると彼女は目を開けて、必ず外の松林を眺めた。松は初冬の空の下に、そうそうと青黒く茂っていた。その晩、信子と夫は、照子の結婚を話題にした。夫はいつもの薄笑いを浮かべながら、彼女が妹の口真似をするのを面白そうに聞いていた。が、彼女にはなんとなく、彼女自身に照子のことを話しているような心持ちがした。どれ、寝るかな。二、三時間の後、夫は柔らかな髭を撫でながら、大儀そうに長火鉢の前を離れた。信子はまだ妹へ祝ってやる品を消しかねて、火箸で灰文字を書いていたが、この時急に顔を上げて、でも妙なものね。私にも弟が一人できるのだと思うと。と言った。当たり前じゃないか。妹もいるんだから。彼女は夫にこう言われても、感慨深い目つきをしたまま、何とも返事をしなかった。照子と俊吉とは、師走の中旬に式を挙げた。当日は昼少し前から、ちらちら白いものが落ち始めた。信子は一人昼の食事を済ませた後、いつまでもその時の魚の匂いが、口について離れなかった。東京も雪が降っているかしら。こんなことを考えながら、信子はじっと薄暗い茶の間の長火鉢にもたれていた。雪がいよいよ激しくなったが、口中の生臭さはやはりしゅうねく消えなかった。信子はその翌年の秋、社名を帯びた夫と一緒に久しぶりで東京の土を踏んだが、短い被験内に果たすべき用向きの多かった夫は、ただ彼女の母親のところへ偽装草顔を出した時のほかは、ほとんど一日も彼女を連れて外出する機会を乱さなかった。彼女はそこで妹夫婦の郊外の心境を尋ねる時も、新海地に見た電車の終点からたった一人車に揺られていった。彼らの家は街並みがネギ畑に移る近くにあった。しかし隣近所にはいずれも借家らしい新築がせせこましく軒を並べていた。軒打ちの門、用持ちの垣、それから竿に干した洗濯物、すべてがどの家も変わりはなかった。この平凡な住まいの様子は、多少信子を失望させた。が、彼女が案内を求めたとき、声に応じて出てきたのは、意外にもいとこの方であった。俊吉は以前と同じように、この人客の顔を見ると、やっと、快活な声を上げた。彼女は彼がいつの間にか、いかぐり頭で亡くなったのを見た。しばらく。さあ、お上がり。会いに行く僕一人だが。照子は、留守。使いに行った。女中も。信子は妙に恥ずかしさを感じながら、宛名裏のついた上衣コートをそっと玄関の隅に脱いだ。俊吉は彼女を書斎兼客間の八畳へ座らせた。座敷の中にはどこを見ても本ばかり乱雑に積んであった。ことにここの日の当たった障子際の小さな下の机の周りには、 つけようもないほど散らかっていた。その中に若い細君の存在を語っているものは、ただ床の間の壁に立てかけた新しい一面のことだけであった。信子はこういう周囲からしばらくもの珍しい目を離さなかった。来ることは手紙で知っていたけれど、今日来ようとは思わなかった。俊吉は巻きタバコへ火をつけると、さすがに懐かしそうな目つきをした。どうです、大阪のご生活は。俊さんこそいかが。幸福。信子もまた、二子と三子と話すうちに、やはり昔のような懐かしさが、蘇ってくるのを意識した。文通さえ録にしなかった。かれこれ二年越しの気まずい記憶は、思ったより彼女を煩わさなかった。彼らは、一つ火鉢に手をかざしながら、いろいろなことを話し合った。俊吉の小説だの、共通な知人の噂だの、東京と大阪との比較だの。話題はいくら話しても、尽きないくらいたくさんあった。が、二人とも言い合わせたように、全然暮らし向きの問題には触れなかった。それが信子には、一層いとこと話しているという感じを強くさせた。時々は、しかし沈黙が二人の場に来ることもあった。その度に彼女は微笑したまま、目を火鉢の灰に落とした。そこには待つとは言えないほど、かすかに何かを待つ心持ちがあった。すると、恋か偶然か、俊吉はすぐに話題を見つけて、いつもその心持ちを打ち破った。彼女は次第に、いとこの顔を伺わずにはいられなくなった。が、彼は平然と巻きタバコの煙を呼吸しながら、格別不自然な表情を装っている景色も見えなかった。そのうちに、照子が帰ってきた。彼女は姉の顔を見ると、手を取り合わないばかりに嬉しがった。信子も唇は笑いながら、目にはいつかもう涙があった。二人はしばらく俊吉も忘れて、去年以来の生活を互いに尋ねたり、尋ねられたりしていた。ことに照子は生き生きと、血の色を頬に浮かせながら、今でも飼っている鶏のことまで話して聞かせることを忘れなかった。俊吉は巻きタバコをくわえたまま、満足そうに二人を眺めて、相変わらずニヤニヤ笑っていた。そこへ女中も帰ってきた。俊吉はその女中の手から、何枚かのはがきを受け取ると、早速そばの机に向かって、せっせとペンを動かし始めた。照子は女中も留守だったことが、意外らしい景色を見せた。じゃあ、お姉様がいらっしゃったときは、誰も家にいなかったの？ええ、俊さんだけ。信子はこう答えることが、影響を強いるような心持ちがした。すると、俊吉が向こうを向いたなり、旦那様に感謝しろ。その茶も僕が入れたんだ。と言った。照子は姉と目を見合わせて、いたずらそうにくすりと笑った。が、夫にはわざとらしく、何とも返事をしなかった。間もなく信子は、妹夫婦と一緒に、晩飯の食卓を囲むことになった。 春吉は信子に武道書を勧めながら、人間の生活は略奪で持っているんだね。ショーはこの卵から謎と社会主義しみた理屈を並べたりした。そのくせここにいる三人の中で一番卵に愛着のあるのは春吉自身に違いなかった。テル子はそれがおかしいと言って子供のような笑い声を立てた。信子はこういう食卓の空気にも、遠い松林の中にある寂しい茶の間の暮れ方を思い出さずにいられなかった。話は食後の果物を荒らした後も尽きなかった。微水を帯びた春吉は夜長の電灯の下にあぐらをかいて、盛んに彼一流の奇弁を浪した。その暖炉風圧がもう一度信子を若返らせた。彼女は熱のある目つきをして、私も小説を書き出そうかしらと言った。するといとこは返事をする代わりにクールモンの稽古を掘りつけた。それはミューズたちは女だから、彼らを自由に虜にするものは男だけだという言葉であった。信子と照子とは同盟してクールモンの権威を認めなかった。じゃあ女でなけりゃ音楽家になれなくって、アポロは男じゃありませんか。照子は真面目にこんなことまで言った。その暇に夜が更けた。信子はとうとう泊まることになった。寝る前に春吉は縁側の雨戸を一枚開けて、手巻きのまま狭い庭へ降りた。それから誰を呼ぶともなく、ちょいと出てごらん、いい月だから、と声をかけた。信子は一人彼の後から靴脱ぎの庭桁へ足を下ろした。足袋を脱いだ彼女の足には冷たい梅雨の感じがあった。月は痩せ枯れたヒノキの梢にあった。いとこはそのヒノキの下に立って薄明るい夜空を眺めていた。大変草が生えているのね。信子は荒れた庭を気味悪そうにおずおず彼のいる方へ歩み寄ったが、彼はやはり空を見ながら、十三夜かなとつぶやいただけであった。しばらく沈黙が続いた後、春吉は静かに目を返して、鳥小屋へ行ってみようかと言った。信子は黙ってうなずいた。鳥小屋はちょうどヒノキとは反対の庭の隅にあった。二人は肩を並べながらゆっくりそこまで歩いていった。しかしむしろ囲いのうちには、ただ鳥の匂いのするおぼろげな光と影ばかりがあった。春吉はその小屋を覗いてみて、ほとんど独り言かと思うように、寝ている、彼女にささやいた。卵を人に取られた鶏か。信子は草の中に佇んだまま、そう考えずにはいられなかった。二人が庭から帰ってくると、照子は夫の机の前にぼんやり電灯を眺めた。 翌朝、春吉は一丁羅の背広を着て食後早々玄関へ行った。何でも凪友の一周忌の墓参りをするのだとかということであった。いいかい、待っているんだぜ。昼頃までにゃきっと帰ってくるから。彼は街灯を引っ掛けながら豪の僕に念を押した。が、彼女は華奢な手に彼の中折れを持ったまま黙って微笑したばかりであった。テル子は夫を送り出すと、姉を中火鉢の向こうに生じてまめまめしく茶を勧めなどした。隣の奥さんの話、訪問記者の話、それから春吉と見に行ったある外国の歌劇団の話、その他愉快なるべき話題が彼女にはまだいろいろあるらしかった。が、信子の心は沈んでいた。彼女はふと気がつくと、いつもいい加減な返事ばかりしている彼女自身がそこにあった。それがとうとうしまいにはテル子の目にさえ止まるようになった。妹は心配そうに彼女の顔をのぞき込んで、どうしてと尋ねてくれたりした。しかし信子にもどうしたのだかはっきりしたことはわからなかった。柱時計が十を打ったとき、信子は物臭そうな目を上げて、俊さんはなかなか帰りそうもないわねと言った。テル子も姉の言葉につれてちょいと時計を仰いだが、これは存外冷淡にまだとだけしか答えなかった。信子にはその言葉の中に夫の愛に飽き足りているニーズマの心があるような気がした。そう思うと、いよいよ彼女の気持ちは憂鬱に傾かずにはいられなかった。テルさんは幸福ね。信子はご飯襟に埋めながら冗談のようにこう言った。が、自然とそこへ忍び込んだ真面目な戦法の上司だけはどうすることもできなかった。テル子はしかし無邪気らしく、やはり生き生きと微笑しながら、覚えていらっしゃいと睨む真似をした。それからすぐにまた、お姉様だって幸福のくせにと甘えるように付け加えた。その言葉がびしりと信子を打った。彼女は心持ち、まぶたを上げて、そう思ってと問い返した。問い返してすぐに後悔した。テル子は一瞬間妙な顔をして姉と目を見合わせた。その顔にもまた覆いがたい後悔の心が動いていた。信子は強いて微笑した。そう思われるだけでも幸福ね。二人の間には沈黙が来た。彼らは柱時計の時を刻む下に長火鉢の鉄瓶がたぎる音を聞くともなく聞き澄ませていた。でもお兄様はお優しくはなくって、やがてテル子は小さな声で恐る恐るこう尋ねた。その声の中には明らかに気の毒そうな響きがこもっていた。この場合、信子の心は何よりも憐憫を反発した。彼女は新聞を膝の上へ乗せて、それに目を落としてなり、わざと何とも 問題が掲げてあった。そのうちに静かな茶の間の中にはかすかに人の泣く気配が聞こえ出した。信子は新聞から目を離して、たもとを顔に当てた妹を長火鉢の向こうに見出した。泣かなくたっていいのよ。照子は姉にそう慰められても容易に泣き止もうとはしなかった。信子は残酷な喜びを感じながら、しばらくは妹の震える肩へ無言の視線を注いでいた。それから女中の耳を暴かるように、照子の方へ顔をやりながら、悪かったら私が謝るわ。私は照さん最幸福なら何よりありがたいと思っているの。本当よ、しゅんさんがてるさんを愛していてくれれば、と低い声で言い続けた。言い続けるうちに、彼女の声も彼女自身の言葉に動かされて、だんだん感傷的になり始めた。すると突然、てる子は袖を落として、涙に濡れている顔を開けた。彼女の目の中には、意外なことに、悲しみも、怒りも見えなかった。が、ただ、抑えきれない嫉妬の情が、燃えるように瞳をほてらせていた。じゃあお姉さまは、お姉さまはなぜ昨夜も。てる子は皆まで言わないうちに、また顔を袖に埋めて、発作的に激しく泣き始めた。2、3時間の後、信子は電車の終点に急ぐべく、ホロ車の上に揺られていた。彼女の目に入る外の世界は、全部のホロを切り抜いた四角なセルロイドの窓だけであった。そこには馬松らしい家々と、色づいた臓器の崩れとが、おもむろに、しかも絶え間なく、後へ後へと流れていった。もしその中に一つでも動かないものがあれば、それは薄雲を漂わせた、冷ややかな秋の空だけであった。彼女の心は静かであった。その静かさを支配するものは、寂しい諦めに他ならなかった。照子の発作が終わった後、和解は新しい涙とともに、たやすく二人を元の通り、仲のいい姉妹に返していた。しかし、事実は事実として、今でも信子の心を離れなかった。彼女はいとこの帰りも待たず、この車上に身を託したとき、すでに妹とは永久に他人になったような心持ちが、意地悪く彼女の胸の中に氷を張らせていたのであった。信子はふと目を上げた。そのとき、セルロイドの窓の中には、ゴミゴミした街を歩いてくる、杖を抱えたいとこの姿が見えた。彼女の心は動揺した。車を止めようか、それとも、このまま行き違うか。彼女は動機を抑えながら、しばらくはただ、ホロの下に、虚しい逡巡を重ねていた。が、俊吉と彼女との距離は、みるみるうちに近くなってきた。彼は薄び すぐそばに見慣れた姿を現していたが、彼女はまたためらった。その暇に何も知らない彼はとうとうこのホログルマとすれ違った。薄濁った空、まばらな柳波、高い木々の黄ばんだ梢、後には相変わらず人通りの少ない馬松の町があるばかりであった。秋、信子は薄ら寒い幌の下に全身で寂しさを感じながら、しみじみこう思わずにいられなかった。